はようございます。心と体研究所がお送りするここからラジオ、ナビゲーターのよっぴーです。今日は5月24日の日曜日。5月はね、エネルギー不足とか最近疲れやすいなみたいな、そんな症状についてお話ししてきていますが、第4週目の今日は、元気が出ない原因って実はエネルギー不足だけじゃないんだよというお話をしていこうと思います。エネルギー不足だと思ってね、今月第1週、2週、3週とお話ししてきた対策をしてきても回復しないっていう人もいるんですよね。そんな場合はぜひ知っておいてほしいお話です。さて、今日も体の声を聞いていきましょう。今月とね、元気というか、エネルギーのお話ですね、してきていますが、今までお話ししてきたように、体のエネルギー源っていうのは ATP です。で、この ATP をちゃんと生み出せてるか生み出せてないかっていうのをね、考えることはとっても重要なんですけれども、実はこの ATP が作れてる作れてないっていうところ以外に原因があることも多いんです。今までお話ししてきた ATP 不足っていうのは、一日中だるかったりとか、精神疾患も起こってくるので頭が動かないとか、うつ病を抱えてるとか、なかなか寝れないとかね、あとは体力もなくなってくるから、ちょっと運動したら息切れがするみたいな、そんな症状が起こってきがちなんですけども、朝が起きれないとかで、朝起きてもなかなか行動に移れないみたいな。だけどコーヒーをね、飲めば朝から頑張れるとかね、食後のコーヒーがないと頭がシャキッとしないとか、また感情の波が激しいっていう場合もあるかな。そんな場合っていうのは、この ATP が足りないっていうこととは別に、副腎っていう臓器がね、弱っているせいで元気が出ないかもしれません。副腎疲労っていう病気ですね。この副腎疲労、もしかしたら最近僕のラジオを聞き始めて何のことかわからないっていう人もいると思うので、ちょっとだけ説明しておくと、僕らの体の中にね、腎臓ってあるじゃないですか。この腎臓の上にね、ちょこっとちっちゃな臓器がついています。このちっちゃな臓器のことを副腎って言うんですけども、この副腎はね、ちっちゃいくせに僕らの体への影響っていうのが絶大で、活動の中心であるアドレナリンとか、あとはストレス対策をしてくれたりとか、体の炎症を抑えてくれるコルチゾールっていうホルモンを出してくれたりとか、あとは水分代謝調節してくれるアルドステロンっていうホルモンを出してくれたり、体の調節をしてくれるとっても大切な臓器なんですね。この副腎が疲れてくると、これらのホルモンが作れなくなってしまうので、元気が出なかったりとか、免疫力が落ちてきたり、あとは血糖値とか血圧が安定しなくなってきたりと、体にね、いろんな不都合が起こってきます。で、この副腎っていうのは、カフェインを摂取すると疲れている副腎をこう叩き起こしてね、いろんなホルモンを頑張ってもっと作れってすることができるんで、朝ね、カフェインを摂取すれば行動を開始できるとかね、お昼ご飯の後コーヒー飲めば眠気が出ずに集中できるよなんていう場合は、カフェインがないとホルモンを作れない状態になっている可能性があります。副腎疲労の最大の敵はストレスであり、炎症なんですね。なので、これらを少しずつ減らしていって、カフェインもね、少しずつ減らしていってね、副腎に優しい生活をしていくと、元気が出ないっていう症状が改善していくことがあります。ラジオの質問や僕への相談はメルマガ内で受け付けてます。無料なのでぜひ読んでみてね。ではここからは東洋的な考え方。元気を作ってるのは火の働きでしたよね。けど、よく考えてください。僕らは生まれた瞬間って何も食べてないのに、おぎゃって元気に泣くことができます。この元気ってどこから来てるんですかね。実はね、この気っていうのは火だけが生み出せるものじゃありません。 空気を吸って肺だってね火を作ることできるんですよ。生まれたばかりの赤ちゃんっていうのはどっちかというと腎臓が火を作ってくれてます。この腎臓っていうのが東洋学でめちゃめちゃ重要な部分で、腎臓ってねおしっこを作るとかそういう働きもしてるんですけども、東洋学でいう腎臓っていうと寿命とイコールって覚えるといいかなと思います。まあどういうことかっていうとね、人には生まれた時に乾電池みたいな、まあ親から火を充電して渡されるんですね。まあだから生まれたてでおぎゃーって元気いっぱい泣くことができるんですけども、この腎臓の気っていうのは全て使ってしまうと死んでしまうって考えてます。だからなるべくこの腎臓の気って使いたくないんですね。気が気を生み出せなかったりとか、肺が気を生み出せなかった時に予備電源みたいな形でこの腎臓の気を使うわけなんですけども、先々週かな、暴飲暴食したりとか、まああと現代は甘いもので溢れてるって言いましたよね。まあそもそも気が疲れてしまっていたりとか、あとストレスで呼吸が浅くなってしまったりとか、まあ、最近は運動もみんなしないですからね、あんまり空気をこういっぱい吸い込むってことをしません。まあなので肺も気を作れない。そうなってくると体に必要な気が十分に作られずに腎臓の気を使っていってしまいます。昔と今を比べるとね、だいぶ長生きして平均寿命伸びたよって言いますけども、大事なのって健康寿命じゃないですか。どうせ生きるなら健康できないと意味ないですよね。こういった老化にも関係してくるんで、普段から腎臓の気をなるべく使わないように、ストレスはその都度解消するとか、暴飲暴食は避けるとか、適度な運動をするなんてことを心がけるとアンチエイジングにもなってくるんで、ぜひねやってみてほしいなと思います。今日お話ししている栄養の話は無料のメルマガでも詳しくお話ししています。まだ読んでないよという場合は概要欄をチェックしてね。元気が出ない原因っていうのは ATP が足りないっていうだけじゃなくて、副腎疲労の可能性もあるんですね。まあどっちかわからないよという場合、まず1週間カフェインをゼロにしてみてください。それで1週間耐えられないとか、パフォーマンスがガタ落ちしちゃったみたいな、そんな体調の変化があるんであれば、きっとあなたは副腎疲労です。こういう場合ミトコンドリアをね元気にすることも重要なんですが、体の炎症とかストレスを解消することが先決になってきます。副腎疲労だなっていう場合は一気に体を変えると逆に負担になっちゃうんで、徐々に、まあ、長期スパンで体を良くしていこうと思ってください。まず一番最初に手掛けるのがビタミン C の摂取だと思います。こまめにねビタミン C を摂取してみてください。またファスティングもいい方法です。ちょうど今ねケトン体実験プログラムっていう体のエネルギーをうまく使っていく体質改善プログラムをねやってるので、興味ある場合はねメルマガで募集してるので見てみてください。また東洋学的に言うとこういった副腎疲労っていうのは腎臓の疲れ関係してます。同年代と比べて白髪が多いとか老けて見えるとか、またトイレが近くなったとか、昔と比べて決断力がなくなってきたなんていう場合は腎臓の気がなくなってきてる可能性があります。腎臓が頑張らなくてもいいように食事をちゃんと整えるっていうことと、深呼吸を取り入れるとか、運動を定期的にするとか、やっぱりね何を置いても生活習慣が一番なんで、普段の生活を少し見直してみてほしいなと思います。このココラジでは取り扱ってほしいテーマも募集しています。メルマガ内にリンクがあるので、そこからぜひねリクエストしてみてください。ということで今週も自分の体と仲良くしていきましょう。ではまた来週もお楽しみに。